はい、どうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りがライフハックや日々の気づきを話していくラジオです。今回は第302回、時給という考え方から離れてみよう、資産を作ると楽になるという2本でお送りします。よろしくお願いします。はい、まずですね、時給という考え方から離れてみようということなんですけど、まあ世の中ですね、働くときに時給とかね、いう考え方が割とスタンダードになってると思うんですけど、僕はね、あまりこれにとらわれるのはね、良くないなというふうに思っています。まあなぜかというと、時給にね、こだわりすぎると、逆にこう時給がね、上がりにくいという状態に陥ってしまうからですね。で、その給料とか報酬とかがね、何に対して支払われるかっていうのをまずしっかり把握すべきだと思ってます。で、お金っていうのは、まあ、仕事のね、成果に対して出てるものであったりとか、あとは自分がね、貴重なスキルを持ってたりとか、なんか珍しい人材だったりすると、まあ給料とかね、報酬がどんどん上がっていくわけです。まあ、例えばね、アーティストとか、まあ、世界的にね、有名なアーティストとかの絵が高く買われるのは、その人にしか描けない絵だからですね。他の人が持ってない特殊なスキルとか、まあ、それの成果物とかが高く買われるということですね。で、その時給にね、固執すると、まあ時給が上がりにくいっていう、これなぜかと言いますと、例えばなんか自分がね、アルバイトしようと思って、ここだと時給が、まあ、1500円で、ここだったら1450円になる。まあ、1500円のところで働こうみたいな感じで判断すると思うんですけど、そのね、仕事内容も考えた方がいいんですよ。で、その、目先のね、お金が欲しいときは、時給が高い方で僕はいいと思うんですよ。やっぱお金がね、ないと生きていけないので、なんとかこう稼ぎたいっていう時は、なるべくね、時給が高いことにとりあえず手をつけて生活費を稼ぐっていうのも大事だと思うんですけど、もうちょっとね、視野をまあ広げてね、長期的に見た時に、まあその仕事で自分にスキルがつくかとか、今後ね、何かいい能力がゲットできるかっていうことも一緒に考えるとね、とてもいいってことですね。なので、自分がなんかアルバイトをするとか何かやるってなった時に、まあ時給が高いっていうのも大事なんですけど、その仕事内容であったりとか、その仕事をやることで自分にどういうプラスがあるのかっていうのも一緒にね、考えてあげるととてもいいと思います。例えばね、その深夜の何でしょうね、何やろな、ゴミ収集のアルバイトとかあるのか分かんないですけど、まあ、ゴミ収集ってやりたい人が少ないから給料高いっていうじゃないですか。で、まあ、ゴミ収集でガーッと稼ぐっていうのもいいと思うんですけど、まあ、それだったら今後ね、例えばその IT は今伸びてるので、 IT 系のアルバイト、 IT の会社でちょっとアルバイトさせてもらうとかで、ちょっとね、時給が低かったとしても、長期的に見たらね、やっぱその IT 系のスキルを取っておいた方がやっぱ稼げるんですよね。まあ、ゴミ収集車で働くっていうのもありだと思うんですけど、まあ、その場のね、時給しか発生しないので、例えばその転職するときに僕はゴミ収集で働いてましたって言ったところでね、あまり評価は上がらないと思うし、反対に IT の会社でアルバイトしてこういうことができるようになりましたとか、こういうスキル持ってますって言って、そのスキルがね、そのまま活かせる会社とかだと、まあ給料高くね、雇ってくれる可能性もあるので、なるべくね、その時給っていう、まあ、大事なね、考え方だと思うし、僕もね、仕事を受ける時の判断基準の一つにはしてるんですけど、あまりね、それにちょっと固執するんじゃなくて、まあ、仕事内容とか、それを通じてどんなスキルがゲットできるとか、どういうつながりができるとかね、まあ複合的に考えた方がいいんじゃないかなと思いました。で、なんか時給とかね、で、考えなくてもいいぐらいお金に余裕ができたらね、やっぱすぐ成果が出ないかもしれないけど、まあ、やっておいた方がいいこととかにチャレンジすべきかなっていうふうに、こう言いながら自分にも言い聞かせてるんですけど、っていうふうに思っております。で、それがね、何かってことなんですけど、まあ、二つ目の 資産を作ると楽になるというテーマにつながってきます。で、この資産を作ると楽になるっていうのは何かというと、自分がね何か行動するときにその行動とかがストックされるか資産が作れるかっていうのを考えるといいと思ってます。例えば Twitter とか YouTube とかブログとかそういうのってネットに公開されてどんどんね蓄積されていくものなので資産化できるんですよ。例えば僕ブログをね3年ぐらいやってるんですけど、昔ね書いた記事がどんどん溜まって溜まって今でも月10万弱ぐらいかなの収入になってます。で、特に何をするわけでもないんですけど、昔書いた記事が勝手にお金を稼いでくれて、資産になってるというような感じですね。で、その僕がブログをやった時はあんまりそのお金もなかったんですけど、なんか必死に書いてそれが資産になって今ちょっとね助かってるというような状態でね、その時に僕はねアルバイトもやってたんですよ。お金がなかったんで。何をしてたかと言いますと、山奥でゆず狩りしてたんですよ。ゆずって柑橘系の果物であるじゃないですか。あれを取って時給1000円よっしゃなんか楽やし結構稼げるとかってやってたんですけど、これやばいなと思ってそれやめて、そっからねブログとあとはウェブライティングって言ってネットで記事を書くのを仕事にしたんですよ。で、最初はね稼げなかったんですけど、ウェブライティングの方はスキルがついて、でブログの方もある程度育ってくれて、今ではね全部合わせて40万ぐらい毎月コンスタントに稼げるようになったので、その目先のね時給じゃなくて今後を考えた時に何が身につくかっていうので、その稼げないけどすぐにはとりあえずブログとかライティングやってみようと思ってそっちの方向に行ったので、1個目の話とねリンクしてるんですけど、時給じゃなくて資産が作れるとか今後ね長期的に見て何かいいことがあるかっていうのを判断しながら、仕事を選んだりとか行動するっていうのがいいと思ってます。で、僕は今ね YouTube をなんかやってるんですけど、稼げないわけですよ。 YouTube ってね登録者が1000人いかないと収益化できないんですけど、僕まだ22人ぐらいしかいなくて、先は長いんですけどね、それでも今こうやって動画を作ってある程度貯めてね、でそれがいつの日か1000人を超えてね収益化できれば、ガンガン動画上げなくても毎月ね多分決まったというかある程度の収益にはなると思うので、未来のね自分を助けれるように今資産を作っておくっていうのは結構大事かなと思っております。なのでね、皆さんもなんか新しいこと始めようかなとかこういうことやってみようって思った時に、それがねその資産になるのか、例えばお金が欲しいから給料、時給の高いアルバイトをとりあえずやってみるとかっていうのは、ぶっちゃけあんま良くなくて、それよりも自分のね市場価値が上がるレアなスキルがゲットできると、例えば今だったらなんか YouTube 流行ってるんで動画編集をやってみるとか、動画編集ができるようになったらいろんな仕事も取りやすいし、動画制作のね会社にも入る可能性も出てくるみたいな、そういう感じでちょっとね長期的な視野でこのことを考えて、時給とかね縛られず、あと資産を作るっていう意識を持つと結構いいかなっていうふうに思っております。はい。で、ちょっと時間が余ったんでおまけの話なんですけど、僕最近ね映画をよく見てるんですよ。で、もともと映画とかね全然見なかったんですけど、見れば面白いなと思って、で特にその僕が好きなのは映画の考察とか批評を見るのが好きなんですよ。この作品はこういう意図を持って作られてこういうことを言ってるとかっていうのをなんか読み解くのが好きでよく見てるんですけど、なんかね映画批評家とかね、あとはね YouTuber にその映画専門チャンネルとかあるんですよ。ひたすら映画の話してるみたいな、やっぱね詳しい人ってねちょっとこう偉そうにね作品ディスったりするんですけど、やっぱ一番すごいのはその作品を作ってる監督なので、なんか外野がね何を言ったところでなんか全然違うやなっていうのをねなんか改めて思いました。あと人気のね映画をディスると 自分が世間と違う感性を持っている気がして勘違いしそうになるんですけど、まあそれやらない方がいいよなっていうふうに思ってます。例えばね、ちょっと前だったら君の名はとかカメラを止めるなとかね、何がおもろいのみたいなこと言ったら、俺はなんか世間のやつとは違うんだみたいな感じが出るけど、やっぱそれってね、優越感を出したいとか、俺はすごいんだぞ風を吹かしたいからそうやって言ってるだけの人も いそうなので、本気で思ってたらいいんですけど、あんまりね、そのマウンティングのために何か人気のあるものをディスるっていうのはね、ちょっとダサいよなと思っております。はい、最後は関係ない話でしたね。ということで、今回は時給という考え方から離れてみよう、資産を作ると楽になるという2本でお送りしました。では次の放送でお会いしましょう。さよなら。